10ページ、11ページ、税の申告。令和5年分確定申告。町内などで開設する申告会場や、町、県民税、住民税の申告などについて、詳しくは2月号でお知らせします。確定申告用納付済確認書。国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替の普通徴収で納付している方に、1月末に確定申告用納付済確認書を送付します。この納付済確認書は、令和5年1月1日から12月31日までに、納付された国民健康保険税などの金額を記載しています。確定申告の際に社会保険料控除として申告できますので、参考資料として活用してください。年金からの特別徴収（天引き）分がある方、年金からの特別徴収分は、納付済確認書に記載されません。特別徴収分は、年金保険者、日本年金機構などから送付される公的年金などの源泉徴収書で確認してください。障害年金、遺族年金は源泉徴収票が送付されませんので、ご注意ください。普通徴収と特別徴収の両方で納付した方は、合算した金額を申告できます。問い合わせ、税務課、収税係、内線113または114。自宅からスマホで申告してみませんか？スマホカメラで源泉徴収票を読み取れます。令和4年分の確定申告をした方のうち、3人に2人が e-tax で申告しています。詳しくは国税庁ホームページで確認してください。焼却資産（固定資産税）の申告。土地や家屋以外の事業用資産などの焼却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、1月1日現在の所有状況について必ず申告書を提出してください。申告書用紙はホームページや税務課窓口で配布します。また、LTAX による電子申告も受け付けています。申告期限1月31日水曜日。可年度未申告分は最大5年間分の申告書を早急に提出してください。対象者、個人・法人問わず町内に焼却資産を所有している事業者。対象資産、主に所得税申告または法人税申告の際に減価焼却している資産、自動車税、軽自動車税の対象となる車両などを除く。問い合わせ、税務課固定資産税担当。内線112または171。小型特殊自動車軽自動車税の申告。小型特殊自動車は、農耕作業用とその他のものに分類され、軽自動車税の課税対象となります。トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をして、ナンバープレート、課税標識の交付を受けてください。小型特殊自動車、農耕作業用、軽自動車税2400円、最高速度、時速 35km 未満のトラクター、コンバインなど、その他のもの、 括弧軽自動車税5900円、フォークリフト、ショベルローダーなど、小型特殊自動車に該当しないものは、大型特殊自動車となり、焼却資産の申告が必要になります。詳しくはホームページで確認してください。必要な書類、本人確認書類、括弧マイナンバーカードや運転免許証など、販売証明書、使用書、カトログなど、大きさと最高速度がわかるもの。問い合わせ、税務課軽自動車税担当、内線111。ご存知ですか？いろいろな納付方法。金融機関やコンビニの窓口に行かなくても納付できる方法があります。ご自身に合った納付方法を選んでください。口座振替で納付。指定の口座から自動振替し、納付する制度です。納付に行く手間が省け、納め忘れもありません。口座振替取扱金融機関、南都銀行、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行。アプリで納付、納付書に印字されたバーコードをスマートフォンアプリで読み取り、自宅からでも納付できます。利用できるアプリ、PayB、PayPay、LINEPay、請求書支払い、デー払い、AUPay、地方税統一 QR コード、LQR で納付、納付書に印字された QR コードをパソコンやスマートフォンアプリで読み取り、自宅からでも納付できます。また、全国の地方税統一 QR コード対応金融機関でも納付可能です。詳しくは地方税支払いサイトのホームページをご覧ください。12ページ、13ページ特集、広瀬大社。大和の交通の要衝。古代から近代までの電車も自動車もない時代、大量の物資は船で川を渡って運ばれていました。川が合う広い瀬と表す文字通り、現在の河合町河合のあたりは、奈良盆地の河川が集まる場所で、多くの船や人々が行き交う水上交通の拠点となったエリアです。近世の河合浜では、柳船が往来しており、非常な賑わいを見せていました。そのような大和の交通の要衝に、広瀬大社は鎮座しています。神社の創建。社伝によると、広瀬大社は崇神天皇9年、紀元前89年に、河合の佐藤さんに御神宅があり、沼地が一夜にして陸地に変化して、多数の立花の木が生えたことが天皇に伝わり、この地に社伝を建てて祀られるようになったと伝えられています。また、周辺の遺跡の状況から、7世紀以前には信仰の母体となるものがあったと考えられます。奈良時代に書かれた歴史書の日本書紀には、天武天皇4年675に広瀬大社の記事が見られます。最新、主神である若岡の目の御事は、水の神、水田を待つ、守る神、五穀豊穣の神として古代から厚く信仰されています。雨は恵みをもたらす反面、豪雨や川の氾濫を引き起こします。水を司る水神を祀ることが 古代の生活の中では非常に重要であったのでしょう。大和川のほとり、広瀬大社に伝わる小泉にあるように、この神社は水の神を祀るために大和川の中州に建てられました。神社にお参りすると、一般的に参道や階段を通り高いところにある本殿へ向かうものですが、広瀬大社は長い参道を緩やかに下った奥に本殿が建てられているのが特徴です。過去の地質調査で地下12メートルまで掘り進めたところ、岩盤ではなく安定した砂地に行き当たったことも他にはない特徴と言えます。長い歴史の中で焼失と再建を繰り返しますが、現在の本殿は江戸時代に建てられたもので、奈良県指定文化財建造物に指定されています。二十二社の一社、平安時代後期に制度とする確立する社格の一つである二十二社のうちの一社にも選ばれています。二十二社は国家の要事の際に特別の奉幣を受けた神社です。時代が下がった江戸時代には二十二社巡礼の案内書も刊行され、現代にも続く御朱印巡りなど神社の参詣は古今を問わず人々の崇敬を集めています。砂掛け祭り、毎年2月11日に行われる砂掛け祭りは豊かな実りを祈願するお田植え祭りの一つですが、砂を雨に見立てて掛け合うという珍しさから大和の奇祭としても広く知られています。祭りは午前の天上の儀、午後の定上の儀の2部に分かれて営まれます。砂を掛け合う神事は定上の儀の一部です。神事を営む主要な役として田人、田んぼを耕す人の意がいますが、町のイメージキャラクター砂丸はこの田人をモデルにしています。水樽神社、拝殿の西側に沼の名残の小さな池があります。この沼のほとりの小さな社には沼に住んでいた龍神が祀られ、水樽神社としてひっそりと佇んでいます。春には桜に彩られる祠です。龍神が関連するこの神社の本殿には、正面のカエル股に龍の彫刻が施されています。町が制作している広瀬大社の御墳印には、このカエル股の龍をモチーフにしたものもデザインしています。辰年の今年お出かけされるのも良いかもしれません。2月11日砂掛け祭り、五穀豊穣を祈願し砂を盛んにかけるほど雨が降るとの言われから、子どもたちも参加して激しく砂をかけ合う奇祭です。河合町指定無形民俗文化財に指定されています。問い合わせ、障害学習課、電話 5722-71